さてラジオ関西のプッシュ、ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんを迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。浜田雄太郎さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。浜田雄太郎です。
改めまして、このコーナーでテーマにしているユニバーサル社会についてちょっとまず説明いたしますと、年齢とか性別とか障害があるなし、言語文化などの違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として尊重される社会、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことを言います。浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使ということで、はい、今日もお越しいただきました。はい、お暑いございます。
いや、めちゃめちゃ暑いですね。
今日ちょっとマシかな。ちょっとマシかないですかね。
いや、でもめちゃめちゃ暑い。もうマスクしてるのがこう辛いですよね。いや、このしばらく。
そうだと思いますね。もう熱こもりますからね、顔中体中にね。
そうなんですよ。ね、
大丈夫ですか、夏バテがしてはりませんか。
ああ、はい、もう今日もあのスイカのシャツを着させてもらって涼しげな。
すごいね。そう、
これ朝見たことない。ハワイみたいなね。そうそうそう、あ、雰囲気やけども実はスイカやと。
そうですね。
黄色地にあのヤシの木があって ね、そこにスイカがパカッと2つに分かれてるという、なかなか可愛いし、5つ突っ込もうかなと思って。
今日もあの、はい、さっきこう周りの方から今日はスイカですねって突っ込まれました。
いや、でも似合ってらっしゃるからね。僕このなスイカ食べてないんですよ、まだ。俺もね、もう終わりそうですけどね。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
さあ、そして、今日もゲストをお迎えしています。その活動を伺って改めてユニバーサル社会について、そしてそこに一人一人がどう関わっていけるのかを考えてまいります。今日はですね、辰野市にある特定非営利活動法人イネイブル、ひらがなでイネイブルって書くんですが、代表の宮崎博之さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずちょっとイネイブル、こういう言い方でいいね、イネイブルという読み方でいいです
ね。は
い、英語
や
ね。英語、はい、英語なんですか。
いや、多分もともとは英語やと思う。
あ、はい、そうなんですか。
もともとはエ
ンネイブル。そうですね、英語ですね。
すごい、山崎さん。
素晴らしい。
当ててどうするんですか。
ちょっと、あ、そうだ、ここはボケるんやったわ。ちょっとボケが足りません。
いやいや、それあのちょっとじゃ あそこはあの宮崎さん伺いましょう。インネイブル、どういう意味ですか、これって。
はい、あのまさしくもうおっしゃって先におっしゃられてしまったんですけども。、は
い、
いやいや、あの本番中に反省しなくて大丈夫です。
はい、あのこれ実は設立当初にあの通われてた利用者さんたちであの意見を出し合って決めたんですけど、はい、あの当時なんか英語版で上映されてたドラえもんの4次元ポケットのことをエンネイブルと。
あ、それは知らんかった。それは知らんかった。
で、そのエンネイブルっていうのが、まあ、あの直訳すると可能になるとか可能化するというような意味だそうで、で、まあ、困った時にこう助けとなるものが、まあ、私たちの周りに生み出されていくような活動をやっていこうっていうようなイメージでこういう名前になったと。で、まあ、投票で決めてたんですけど、あのちなみに投票の2位はパラダイスだって。
やっぱりちょっとそういうこうなんか未来とか希望とか、ね、
はい、みんなのイメージがどういうことを望んでるかっていうことはそれですごくよく分かって、これ2票差ぐらいだったので、もしかして2票差で今日はあのパラダイス
になってたかもしれない。そうか、
パラダイスの宮崎さん
だった可能性もあります。
吉本の先輩に中川パラダイスっていう方いらっしゃるんですけど、ウーマンラッシュアワーさんっていう先輩です。
なるほどなるほど。
宮崎パラダイスになってたかもしれません。
やっぱりイネブルは良かったから、ね、
そうですね。活動自体はどんなことしてはるんですか。はい、イネブルっていうのは。
そうですね、あの、元々のなりわいというか本業はあの障害者の方々の就職就労の支援が、はい、まあ、主なる事業になってるんですけども、はい、あのまあ、それと並行して、実は TSHIP という辰野ソーシャルインクルージョンプロジェクトという市民活動をまあやっていまして、うん、はい、でその中ではあのいくつかいろんなあの障害のある方ない方問わず、まあ、みんなで住みやすい辰野市作っていこうというような活動をしてるんですけども、はい、例えば、スーパーマーケットさんをあのと一緒にこう協力させていただいて、うん、ユニバーサルショッピングという取り組みをやってます。はい、でそれはあの、よくあの小学校学生の子どもたちとか、地域でもあの福祉活動とか福祉体験っていうと、まあ、車椅子体育館に乗ってみたりとか、あの白杖を使ってちょっと階段登ってみたりとか、そういうことをやるんですけど、 ちょっと実生活と、まあ、一致しにくいっていうのもあって、実際その地区の人たちみんなが活用している場所っていうのの一つが、まあ、スーパーマーケットということで、スーパーマーケットで実際に買い物するということそのものを障害体験の場にしようということで、まあ、視覚障害の方の体験を疑似体験させていただいたり、あとは実際に障害の方たちを持たれている方を、スーパーの店員さんとか一緒の時間帯に買い物に来てるお客さんたちが、まあ、アテンド体験ということで、実際に障害の方たちと一緒にお買い物をしてみるということ自体を、スーパーマーケットのイベントのコンテンツにして、うん、そういうイベントを開催したりとかいうのをやってます、はい、うん、でそれと同時にそのスーパーマーケットのフードコートを使って、コミュニケーションバリアフリーという活動をしてるんですが、うんうんうん、それはいろんな障害の方たちや、まあ、障害のない方も含めてなんですけど、まあ、ゲリラ的にというか、フードコートで突然、みんなで障害について話し合いを始めてみたりとかするのを、通りすがりのお客さんとかが聞いて帰ったり、座って聞いて帰ったり、途中参加しても OK というような感じのこう緩い、トークライブみたいなことをやったりしてます、
はい。
であと他には、まあ、子どもやそういう地域の、職員会社さんたちと協力してしているのが、はい、一つは子どもキッチンという、まあ、子ども食堂のような活動なんですけど、3つぐらいの小学校区分かれてやってるんですが、私たちがやってる活動の特徴は、子どもたちが中心になって食事作りをして、うん、そこに大人の人たちがお金を払ってご飯を食べに来てもらえるというような、
はい、
会で、ボランティアの大人の人がこうご飯作って子どもたちに食べさせるというよりは、子どもたちがご飯を作って、親御さんにご飯を食べてもらうような活動をしたり、あとそれに関連してそういうことにちょっと賛同していただいている企業さんとかが、フードバンクとかフードドライブっていうような活動で、まあ、そういうちょっと無駄になってしまうような食材をそういう活動に当ててくださるような取り組みも同時にやってます。
だ子どもたちにもやっぱりこう居場所のを作ってあげることもできますし、
はい、
主役にもなるし、うん、いろんなこう状況この、まあ、障害のある方とのこう関係性だとか、うん、見てもらったり感じてもらったり考えてもらうきっかけにこういうのってありますよね。
そうですね、施設に通っておられる利用者さんも、実はその子どもキッチンっていう活動のボランティアに入られたりするんですけど、はい、子どもキッチンのボランティアに入られた時はみんなにおっさんと呼ばれてるんですけど、子どもたちが おっさんって呼んでるんですけど、うん、施設では利用者さんでもそういう地域の場所ではまあ、ただのおじさんとして子供たちと接してるというところ、
宮崎パラダイスとして
そういう面白さもあるなと思って一緒に参加させていただいてます。
そうなんですね、
はい、
本さんが今聞かれた中で気になるものって何かありますか？
いやもうなんか今のね一通りの内容なんか2時間分の話聞いたぐらいのボリュームありましたけど、でも食べ物は結構ありますよね。僕も楽屋とかに結構のど飴持っていくんですよ、
はいはい、
でフルーツ のいろんなやつが入ったやつでこう先輩とかにそれは浜ちゃんのど飴よう舐めてるけど口に入れるまで何の味か分からへんねんやんなとかって言われたりとかで、あまあ確かにそうですねって言って好きな味なんかあんのって聞かれて僕いちごとぶどうが好きですって言ったらその先輩があじゃあ取ったるわ言って、
うん、
でいちご1個あるあぶどうも2つあるわ言って渡してくれたんですよ3つ、
うん、
全部レモン味ここはね芸人なんで
もうネタですよ
ねネタで、はい、
なるほどね。それとあと宮崎さんこう取り組みで、はい、体操やってはるんですかこれ辰野鹿体操って言うんですか？
これは今、うん、絶賛取り組み中なんですけど
絶賛取り組み中、
はい、実は辰野市は合併したのが、
はい
13年4年ほど前なんですけど新しく新市合併した時に辰野市の歌 と介護予防用の歌体操っていうのがまあ作られてるんですね。
そう要するにそれことがこうできる体操のこう歌を作らはったんですね、
はいはい、がもともと作られてるものがあったんです。
もともとあった、
はいはい、ただそれがですねなかなか、認知度が低くてですねまあ、ほとんどの人があんまり知らないというような活動にもなってしまっていまして、で、まあ、ちょうどこのコロナ禍で自宅で過ごしている方が多かったりとか、まあ、高齢者の方も集って体操するとかいう機会がなくなってしまったので、じゃあっていうことで 今辰野市内の十数箇所、まあ辰野市民にとっては馴染み深いような場所を、はい、ロケ地にしながら、そこそれぞれの地元の、子どもから子育てしている方、高齢者の方、あと障害者の方、外国人の方っていうのが、まあ出演していただきながら、みんなでこの辰野歯科体操を、踊って、でそれを編集して、まあ一本の新しい辰野歯科体操として発信していこうというような取り組みをやっています。
これで踊るんじゃなくて体操してはるわけですよね。
そうなんです、あの今踊るって言われたけど、僕らも踊るって言うてまうんです、これ。
体操というか
何でも注意されるんですけど、これは踊りじゃなくて体操っていう、
やばい、体操は
体操なんです、
あくまでも体操ですよ、
体操へのこだわりあるんですけど、なんか踊りって言うて
ま
う、
何でしょう、ごめんなさい、踊りと違うって言って、
いやでもあの実はその介護予防用ではないので、きちっとした体操ビデオではなくて、実は皆さん知らないっていうことをいいことに、ぶっつけ本番一発勝負の録画をしていて、
割と緩い感じですね。
緩いか、めちゃくちゃ緩いですね。
踊りですね。
もう実質踊りなんです。
踊りのように体をちゃんと動かすという、
そうですね、
はい、振りはちゃんと決められたやつがあるわけです
よ。決めの振りはもちろん、振りというか体操はあります。
安井さん、振りは踊り、
あ、そうか、
だから体操をみんながアレンジして体操を踊りにしてるっていうこと。
そうですね、はい、あの体操そのものというのは、こうみんなで楽しくやって、あのそれつながっていってますよという、ちょっとこう辰野の愛着とか熱量とか、そういうまあ地域共生みたいなことをみんなで一つのビデオに収めよう。
これは各地で今収録中と。
収録中ですね、来月で撮り終わります。
あ、なるほど。
これはどっかでこう見られるんですか。
一応今年10月にお披露目予定で、まあ、YouTube 市のホームページとか YouTube 上に載せるので、うん、一応世界中で見れる。
でかく出ました
ね。元の体操でしたっけ。元の体操はなんか YouTube にも動画上げてるんですね。
はい、元の体操は、はい、YouTube にあります、はい、あのね、ぜひそれ比較検討していただいて、
でどられちゃう、
何がどっちがどういう風に変わったか、
さっき再生回数が5000回くらいでめちゃくちゃ少ないんですよって言ってはったんですけど、僕ラジカンさんでやらしてもらってるポコイチラジオ再生回数1500回とか
です。それ言われるとなんか耳が痛いな。
もっと頑張らなあかんな思って。
まあでもあの宮崎さんがいろんなこう形でね、こう、はい、もう真面目にもちろん取り組んでらっしゃるけれど、皆さんにこう知ってもらったりやってもらわないと意味がないので、うん、そういうところはこう難しいと思うんですけど、まあ、そんな中でもでもユニバーサル社会のこう、ね、ちょっと難しい話する、固い話すると理念とかね、あの一人一人が持てる力を発揮できて、一人一人が輝く社会とか、まあ、こういう理念があるわけですけど、それをやるためには宮崎さんは何が必要だというふうにお感じになってます？
はい、私たちはあのもちろん、まあ、あのいろいろこう固いことも言い出せばきりがないですけど、あのやっぱり一番大事なことは、あの自分たち自身も含めて、はい、こうみんなで楽しむこととか、あの笑えることとか、あと、まあ、正解がないところでやっていこうっていうのをすごく大事にしていて、まあ、どれも別に正解じゃないから、まあ、みんなでこう常にこう作りがあの続けていこうと、だからまあ同じと違いっていうことを楽しんで、まあ、あの肯定的にやっていこうっていうことと、でもその障害ってどうしても理解っていうところにウェイト置かれるんですけど、私たちは理解のその先、やっぱりその理解した後にある人と人との出会いとかつながりとか、その人との人との出会いの中にこうドラマがあるような、そういうストーリーにとても関心があって、そういうことをこうもっと広げていきたいなと、まあ、できる限りこう穏やかに優しくこう受け止めて肯定していこうみたいな、そういう取り組みを、まあ、あのイメージしながらやっています。
まあ、でも浜田さん、やっぱこういうふうに宮崎さんみたいにこう困難両方考えながら目的のためにいろんな方法を使ってっていう方が一人でも増えていくといいですよね。
そうです ね、それでなんかね、人生が豊かになるからね、つながりが増えていって、僕も先週からツイッター始めたんですよ。
素晴らしい。
SNS で、うん、で先輩からあの愛してるぜっていう返信が来たんであのそれは結構ですって返信を返しておきそれでまたなんか広がっていったらね、それはそれでいいと思うん で、ね、うん、
方法はいろいろあるでしょうけど、うん、その方法よりもどうやって伝えるかっていうことのが大切ですからね、はい、うん、さ あ動画コンテストっていうのが実はありまして、兵庫県が昨年度初めて実施しましたユニバーサル社会づくり動画コンテストで、そのコンテストで最優秀取ったのがイネイブルさんの動画なんですって。
お
ー、ありがとうございます。宮崎さん、ありがとうございます。
これはさっきの体操とは関係ない。
関係ない。体操とまだ関係ないです。あのこっちは結構
ゆるゆるの踊りが対象取れる場合ない。
これはなんかどういう動画なんですか。
はい、あのこれはあの私たち実は辰野市にはあの新舞湖というとても美しいあの遠浅の浜があるんですけど、はい、そこの地元の方にもご協力いただきながら、うん、あのまあ楽しむことをバリアフリーにというコンセプトで、障害のある方々と、そういう地元の町おこしされている方、あとはユニバーサルデザインの専門家の方々で、あと、私もあの作業療法士というリハビリ職なんですけど、はい、そういうリハビリ関係者の方とかあの障害のある方皆さんでこう集まって、新しいこう、マリンアクティビティ、まあ、海遊びを作り上げていこうという取り組みをやっています。
はい、
で今回その動画で出させていただいたのは実はあのサップというあのサーフィンボードのちょっと大きいような、
立つあれですよね、
はい、立ってこう
ボードの上に立って、ね、あの棒じゃないあのあれでこぐね、
はいはいはいはい、サップというスポーツがあるんですけど、はい、そのボードを使って実はその上に、寝たきりの障害のある方やあの重度の心身障害のお子さんとかも、はい、サーフィンボードに乗れるような装置を新たな位置から作って、
うん、
でそれをサーフィンボードの上にこうドッキングさせてみんなで海遊びに出かけようというそういう取り組みをやってます。あの180キロぐらい浮力があるので、あの中では実はお父さんと子供2人で3人で乗ったりとかそんなこともできるようなものなんです。でそういう取り組みを、まあ、あの映像で撮らせていただいたものを、はい、まあ、今回応募させていただいたっていうのと、あの実は今年はコロナ禍で実はできなくってサップの取り組みが、その代わりにあの新舞湖はあの潮干狩りがあの観光ですので、
はい、
あのユニバーサル潮干狩りとかですね、ユニバーサルフィッシングとか言って、あの海水砂浜に、ゴムマットを道路から海まで
行って、はいはいはいはい、
で、そういう砂浜をバリアフリーしながら車椅子の方々も釣りをしたり、はい、潮干狩りしたり楽しむようなこともやりました。
はあ、これ実はこれ受賞した作品が今三宮センター街の大型ビジョンで放映されていて、で、これ結構見られるそうなんですよね。今何回も流れてるみたいで、で受賞した今回の作品を今これ皆さんにここからお願いなんですけども、うちで写してええよとかいうね、まあ、ショッピングモールだとか、うん、それから一般の施設とか、うちこんなスクリーンやっててこんなテレビやってここでなんか放送するも放映するものないかなって探してんだけどっていうところがもしあるんであれば、今回のこう宮崎さんのところのね、イネーブルさんの今回のこの動画を上映、まあ、放映することができるので、うん、もしうちで流してもいいよっていう方いらっしゃったら、これ兵庫県の方にぜひ連絡をしてほしいんですよ。
これどれぐらいの時間の動画なんですか？時
間は私たちが出したのは1分動画で、
手軽にね、
はい、で、今三宮センター街で流れてるのは40秒、
なんか削られてる
45秒、1分やとそのままでもええんちゃうかという気がします
けど、なんか削られてる誰か放送禁止用語的なことを、
45秒だそうです。45秒流れてる、はい、だったらあれですよね、こういろんなこう近くの例えばうちで流してもいいよとかっていう施設があったらぜひ手を挙げてほしいですよね、うん、はい、これあの公的機関であるとか民間施設でないとダメとかそういうことは絶対ありませんので、詳しくは兵庫県のホームページでお知らせする予定になっておりますので、ぜひそれもご覧になってください。でもしうちやってもいいよっていうことあれば県の方にねお尋ねになってください、ご連絡ください。はい、さ あということで、ずっと皆さんでお話を今伺ってまいりましたが、今日の試食でございます。
はい、
はい、受賛商品のご紹介ということで、このコーナーでは毎月障害を持っている方がお菓子などをご紹介しております。今回紹介するのは森のアイス伊豆菓子。これ森っていうのは森の都、仙台なんか森の都と言いますが、その森、木偏に、まあ、土というような字を書きますが、この森のアイス伊豆菓子、淡路市社会福祉協議会地域生活多機能拠点伊豆菓子の森で作られたアイスクリームでございます。はい、味はイチジク、イチゴ、ビワの種、珍しいですね。
ビワの種、ビワの種ってね、
ほんまに種なん
ですか？アイスですか？
アイスです、はい、はい、でぜひ皆さん召し上がってください。はい、はい、はい、浜田さん、
はい、ちょっと僕せっかくなんでビワの種アイス。
あ、本当だ、浜田さんビワの種、はい、で宮崎さんが、
僕はイチジク
いただきました。イチジクですか？宮崎さんがイチゴですね、
はい、
もう早くも一口口に頬張りました浜田さんでございます。種は入ってますか？
なんで？あ、入ってます。
入ってるんだ、本当に入ってるんだ。 食感入ってる感じですか。
そうですね、シャリシャリの食感になってます。
それ絶対美味しいですね。それ
めちゃめちゃ、はい、甘みがちょうどいい感じですごい美味しいです。
これねやっぱりいいですね。種っていうと僕らの大きな種をイメージしますけどあれ入ってたらびっくりします、ね、
どうやって食べるのかな
そう思いましたけど、
なんでしょうね、フリーズドライみたいな感じなんですかね。なんかこう、はい、噛んだらシャリッとするような、
あのシャリって感触いいですよね。
美味しいですね。
宮崎さんいかがですか。
あ、美味しいです。なんかあのイチジクのつぶつぶと甘みがあって、あ
いいな。最近イチジクね、あの若い方あんまり好きじゃない方多いらしいんですよ。僕らイチジク好きですけどね。山崎さんね、
美味しいかと思いますけれど、私はイチゴでございまして、
はい、そうか、そうか、
はい、これもうその種がプチプチとですね、はい、あって、しかも普通はのイチゴの味をするとすりゃ、うんうんうん、イチゴしません、色が。
あ、そうそうそう、
これは
そう赤くないんですよ。
そうでもないなと、いうことで、この色も逆にあまりしていいかなと。うん、です。
ですね。今日皆さん だいぶ沈黙してはいますね。イチジク、イチゴ、ビアの種の3種類ございます。で、この、森のアイス伊豆菓子ですけれども、淡路島牛乳と生クリーム、地元で大切に育てられたイチジク、イチゴ、ビアを取りまして、それをペースト状にしたものをふんだんに使っている。中でも、ビワの種を使った、まあ、今日浜田さん召し上がっている、はい、ビワの種アイスは、伊豆菓子の森だけのオリジナル商品。うん、杏仁豆腐のような風味が特徴です。
はい、そうです。ほんまになんかそういう感じの甘みですね。
しかしそれ種は砕いてるんですか。ほんまに種使ってるんですか。
いや、それは種でしょ、ね、それ偽物の種ってどうなんですか。
今多分踏み込んじゃいけない
そう、ね、答えられないことは言うの
よ。失礼しました。
ぐいぐい攻めるなっていう。
一番ね、一番困るのは兵庫県の非担当者が
何言いやすいや
ね、ほんまに琵琶の種使ってはるんですか。
使ってるとも使ってないともなんか、
ちなみに淡路市のふるさと納税の特産品として全国にこれ届けられているそうでありまして、スイーツ甲子園兵庫大会では準グランプリ受賞でございます。はい、お値段ですが1個300円、税込み300円だそうでございまして、種類は今もお伝えしました通り、いちじく、いちご、みわの種の3つでございます。買いたい、欲しいという方はですね、インターネットプラスぬくもりのホームページから注文していただきますと、6個から送料無料で、お買い求めいただくことができます。6個から送料無料でお買い求めいただきます。はい、詳しいお問い合わせですが、伊豆菓子の森、電話 0799-802678 0799-802678 伊豆菓子の森、こちらの方までどうぞお問い合わせください。さあ、宮崎さん、あの最後になりますけど、はい、お聞きの皆さんにメッセージいただけますか。
あ、はい、今日はありがとうございました。あの私たちもあの実は楽しむことをバリアフリーに、まあ、それをコンセプトにいろんな活動をやっているので、はい、あのまたぜひあのいろんなことで、地元の方も含めて、なんか一緒にできることがあったらまた楽しみたいと思います。
はい、浜田さんは今日いかがでした。
はい、いやもうそのビワの種アイスが美味しくてこれほんまに杏仁豆腐好きな人おすすめです。
はい、これじゃあ僕は好きだな、はい、ということで浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、今日のゲストは特定非営利活動法人イネイブルの代表宮崎弘樹さんでした。宮崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして次回のこのコーナーですが、放送は9月28日月曜日の放送となります。またこの時間も聞いてください、ということで浜田雄太郎さんにもお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方ありがとうございました。